若紫は慣れていくに従って、性質の良さも、要望の美も、源氏の心を多く引いた。姫君は無邪気によく源氏を愛していた。家の者にも何人であるか知らすまいとして、今も初めの西の隊を住まいにさせて、そこに華麗な設備を蓄え、自身も終始こちらに来ていて、若い女王を教育していくことに力を入れているのである。手本を書いて習わせなどもして、今までよそにいた娘を呼び寄せた善良な父のようになっていた。事務の扱いどころを作り、警視も別に命じて貴族生活をするのに何の不足も感じさせなかった。しかも、これ光以外の者は、西の隊の主の何人であるかをいぶかしく思っていた。女王は今も時々は天君を恋しがって泣くのである。源氏の入間は紛れていたが、夜などまれにここで泊まることはあっても、通う家が多くて、日が暮れると出かけるのを恋しがって泣いたりする折があるのを、源氏は可愛く思っていた。2、3日御所に行って、そのまま左大臣家へ行っていたりするときは、若紫が全くめいり込んでしまっているので、母親のない子を持っている気がして、恋人を見に行っても落ち着かぬ心になっているのである。宗図はこうした報告を受けて、不思議に思いながらも嬉しかった。天君の法事の北山の寺であったときも、源氏は熱く伏せを送った。富士坪宮の自邸である三条の宮へ様子を知りたさに源氏が行くと、大名部、中納言の君、中司などという女房が出て応接した。源氏はよそよそしい扱いをされることに不平であったが、自分を抑えながらただの話をしているときに、兵部卿の宮がおいでになった。源氏が来ていると聞いて、こちらの座敷へおいでになった。貴人らしい、そして、縁な風流男とお見えになる宮を、このまま女にした顔を、源氏は仮に考えてみても、それは美人らしく思えた。富士坪の宮の兄君で、また、可憐な若紫の父君であることに、ことさら親しみを覚えて、源氏はいろいろな話をしていた。兵部卿の宮も、これまでよりも打ち解けて見える美しい源氏を、婿であるなどとはお知りにならないで、この人を女にしてみたいなどと、若々しく考えておいでになった。夜になると、兵部卿の宮は女吾の宮のお座敷の方へ入っておしまいになった。源氏は羨ましくて、昔は陛下が愛子としてよく富士坪の御簾の中へ自分をお入れになり、今日のように取り次ぎが中に立つ話ではなしに、宮口図からのお話が伺えたものであると思うと、今の宮が恨めしかった。たびたび伺うはずですが、参っても御用がないと自然怠けることになります。命じてくださることがありましたら、ご遠慮なく言ってお使わしくださいましたら満足です。などと固い挨拶をして、源氏は帰っていった。大名部も作動のしようがなかった。宮のお気持ちをそれとなく観察してみても、自分の運命の感性であるものはこの恋である。源氏を忘れないことは自分を滅ぼす道であるということを過去よりもまた強く思っておいでになるご様子であったから手が出ないのである。儚い恋であると消極的に悲しむ人は富士坪の宮であって、積極的に思い詰めている人は源氏の君であった。